ありがとう、作家の本田健です。はい、今日のテーマは七夕の願いが叶う人の特徴ということで、うん、フリートーク式に行きたいと思います。はい、じゃあ一旦拍手でスタートしましょう。はい、七夕の願いが叶う人の特徴ということで、ぜひ、
はい、
まず、うん、並木さんの方からさらっと話していただいて、はい、僕も掛け合いましょう。うん、
そうですね、はい、あの七夕ってやっぱりこうね、短冊に願いを書くで、笹にかけるっていうのは、まあ、小学校の時とかよくやりましたよね。で、多くの人たちがこの、だから七夕っていうのは、まあ特に日本っていう風になるかもしれないけど、多くの人たちがやっぱ願うタイミングなんですよ。そうするとね、この願いのエネルギーっていうのは、すごい上昇気流を実は生むのね。うん。あの宇宙に向けて上昇気流を起こすんです。だから、こういう流れができている、このスパイラルができている時に、上手にその自分の願いってやつのエネルギーを込めてあげると、すごい届きやすくなるっていう風に言えるんです。だから、その願いっていうのも、まず具体的であるということが大事だし、非常に端的にシンプルにっていうのがとてもとても大事なのね。っていうことは、何を望んでるかっていうことをちゃんと自分で明確に理解してなければいけないってなります。願い事っていうのを実は案外明確に理解してる人って少ないんですよ。だけど、もしこの叶えたいと思う願いがあるんだったら、あなたはそれをちゃんと端的に自分の中で理解しているっていう必要があります。だから、もう本当にこの七夕に実は限らないんだけど、でも七夕はそういうエネルギーが非常にこう立ち上るので。なので、その七夕前に何を七夕でこう発信したいかなっていうことを書き留めておくといいんですよ。箇条書きにしていっぱい。で、それを短く端的に誰が聞いても、あ、そういうことって分かるように自分の中でまとめていくの。で、七夕の日に、よし、その自分の中で、こう、イメージしてもらうね。この、光の螺旋がさ、ブワーってものすごいトルネードみたいに大きく太くなっていて、で、それが宇宙に向かって貫いているの。で、そこに投げ込むみたいなイメージ。そこに意識を向けながら、読んでいくっていうのかな？こう、イメージしていく。もしくは意図していく。っていうことで、そこにエネルギーが投げ込まれていくことになります。そうすると、これが、わーって宇宙に届くんだよね。で、それが、要するに、ほら、宇宙って与えたものを受け取るっていう法則なんでしょ？与えたものを受け取るんですね。そういう流れになります。
あの七夕って一個以上願ってもいいもんなんですかね。
別にです。構いません。
一個しかダメってことないですか。
ないです。宇宙は無限に豊かなので。
なるほど。
はい、
なんかそれをガーッと書きたい気持ちになりますよね。
なりますね。
それがね、はい、すごい思い出したのがね、うん、あのそうは言ってもなかなか自分が欲しいものっていうのを決められないんですよね。うん、あの以前その武田和平さんの時に毎月通ってたじゃないですか。で、40〜50人の経営者と一緒にいて、で、そして一人一個質問ができるみたいな感じでね、一人一個ずつ武田和平さんが、その、答えてたんですよ。で、そして僕の前のおじさんが緊張しすぎて、他の人たちはなんか、和平さんにとって、なんか、生きるとは、とか結構質問してたんだけど、その僕の目の前のおじさんが何て言ったかっていうと、武田和平さん、お休みの日は何してらっしゃるんですか？その、せっかくの一個しかない質問する権利を、そんなに使った人がいて、でも七夕ってなんかその人のこと笑えないなと思って、うん、本当は欲しいものはパートナーが欲しいかもしれないのに、うん、なんかプレイステーションくださいとか、うん、自分で買えばいいじゃないですか、うん、だから本当にこうなんか七夕にお願いするべきものと、うん、自分で何とかするべきものが今2つあるなっていうのをね、
なるほど、
あの昔のことを思いながら思い出したんですけど、はい、うん、それはどう思いますか。
そうですね、まあ、僕は基本的に何をお願いしてもいいよって言います。結局その願いっていうのがね、まあ、簡単に言うとエゴレベルのものなのか、ハイヤーセルフレベルのものなのか、これによっても、結局受け取るものっていうのは変わってきます。エゴを放てば、このエゴっていうのは分離の意識でしょ？まさに。だけどその、だから受け取るものっていうのは分離したものになるわけですよ。うん、簡単に単純に言うとね。つまり、こんなはずじゃなかったのにっていう結果になりがちですということ。なりがちというか、なります。だけど、ハイヤーセルフからの願いというのは、まさに調和に向かっていく動きなので、流れなので、それは自分だけではなくって、それが叶うことによって周りにもポジティブな影響を与えていくっていうふうになるんですね。だからやっぱり、その自分の魂からの望みは何なんだろうっていう向き合い方で書き出してみるといいなと思います。
今ね、どうでもいいくだらない話を無駄したんですけど、言ってもいいですか？
もちろん。
昔ね、なんかこう、彼女に なってほしいなと思いながら、結局は付き合わなかった女性がいて、うん、その人とね、だから18歳とか19歳の時ですよ。うん、で、それで、その神社みたいなところに行って、で、それでなんか二人で、なんかこう、まあ、なんていうの、ちょっとなんとなくお互いいい感じで、で、それで、僕はこう、その短冊に書いて、下げて、で、そして彼女が下げて、で、そして彼女が何書いたかって言ったら、世界平和って書いてあったんですよ。うわー、僕は、 なんか、この単位が取れますようにって書いてあって、で、それ、これ絶対見せれたらダメだっていうのを思い出したんですけど、
なるほど。
これがだから世界平和っていうのが、ハイアーセルレベルの祈りで、この次の単位が取れますようにっていうのは、すごい英語レベルってことですよね。
まあ、そうですね。すごく分かりやすくてそういうことですね。
周波数が合わなかったなって今思い出したんですけど。
なるほど。
かといって別に世界平和じゃなくてもっとなんか、自分のことのことも頼んでもいいんですもんね、
うん、もちろんです。だから、まあ、全部を含んで祈ってごらんって言うんですね。例えば恋人が欲しいでもいいんです、うん、でも恋人が自分が欲しいって言うんだったら、それももちろん嘘偽りない思いじゃないですか、願いじゃないですか。だけどそれを願ったら、そしたら世界中のこの恋人を望んでいる人たちに最適なパートナーが見つかりますように、ありがとうって言うんです。
なるほど、はい、かっこいい、うん、かっこいいね、はい、新しい MacBook が欲しいとか。でもなんか今、ね、いいですね、直感的に思ったのが、はい、なんか七夕の神様が降りてきて、はい、それはサンタさんに言いなさいって。だから七夕にお願いするべきものと、はい、サンタさんにお願いするべきものも違うってことが今初めて分かりました。
そうですね。でもね、本当にその心願成就ってよく言うじゃないですか。この心願成就の部分に当たるんですよ、ハイヤーセルフの望みっていうのはね、魂レベルの望み、うん、
そういう意味ではこう自分が本当に本当に本当に欲しいものを短冊に書かなくても、はい、やっぱり意識するっていうのは大事でしょうね。
あ、大事ですね、もちろん、うん、はい、でどうしても分かんない人もいるじゃないですか。魂レベルの望みが分からないんです。そしたら魂レベルの望みを私が分かるように導いてください。でも別に構いません、
うん、なんかだんだんレベルが高くなってきましたね、うん、まあでも確かにね、自分の本当にやりたいことを、うんうん、見つけ、見出すのをサポートしてくださいっていうのもいい話ですよね。
すごい大事です。だってこれは全人類と、すごく広げた言い方をすると、全宇宙にポジティブな影響を与えることなので、宇宙は絶対にあなたがそれを望めば与えてくれるので、だから、それをやってみてください。そうするとね、今まで願っていたことって、本当の望みではなかったんだって気づいたりするんですよ。え、こんなこと本当は望んでたんだってわかるんですよ。そしたらそれを願うと、もう言い方を変えるとあっという間に形になっていくようになります。
でも七夕でね、僕ああいうとこ行ったら、その作家だから絵馬とか書いてあったら何書いてあるのかを結構見るの好きなんですよ。そうしたらしょうもないこと書いてあるんですよね。貸したお金返してほしいとか、なんか貸した なんか土井くん1万円返してほしいとかっていうのがあったりとか、なんか怖いのはなんか何とかくんと別れてほしいとかね、そういうのもあるし、でもこれって全部切実な願いだよなっていうのは思うんですけど、七夕はやっぱりもうちょっと高尚なことを願った方がいいんですかね。
いえいえ、さっきも言ったように、こう、みんなを含めて祈るっていう、そう、これは願っちゃダメっていうのは、人を陥れることとか、人を傷つけることとか、誰かから奪い取るとか、そういうものっていうのは、いいですよって言っても、でもそれはそのままあなたに帰りますからって、人を呪わば何とかっていうのと一緒ですよ。うん、これは呪いです。言い方を変えるとね。だから結局自分で始末をつけるしかない、自分でケツを拭くしかなくなるので、その覚悟があるんだったらいいかもしれないけど、それは決しておすすめではありません。
なるほど。じゃあ自分と同じような状況の人を想像して、はい、例えば借金を抱えている人が全て、うん、返済できますように、うん、ついでに私 の借金も例えば病気の人は、全ての病気の人は元気に なってください、そして私の病気も治してくださいっていう祈り方ってことですね。
そうです、そうです。簡単に言うと全体を含めて祈ると。
なるほど、なるほど、うん、なんか今日すごくためになる話を、ね、うん、はい、していただいて、はい、ありがとうございました。もしよかったら、こういうの思いつかない人におすすめ一つ二つ、こういうのありますよっていうのを皆さんに教えてもらえませんか？
それは、今これから僕たちは新しい地球に向かっていこうとしていて、で、この新しい地球のベースとなるのはっていうのかな、真の調和じゃない。だからこの真の調和を実現すべく、私を使ってくださいと言ってください。宇宙に。うん。私が、この、ね、この世界に真の調和が実現するべく、私に役割を与えてください。でもいいです。私を使ってください。でもいいです。それがね、すっごい、これ、貢献になるんですけど、奉仕になるんですけど、それは絶対的に 100% で断言できるぐらい、自分に必ずポジティブな結果として返ってきます。もちろん、それを望んで、それを期待してやるわけではないですよ。だけれども、その思いが必ず自分に返ってくるんですね。だから、ぜひ、何にも浮かばないっていう人は、ぜひそれをやってください。で、世界平和になりますようにって、さっきね、ケンさん言ってたじゃないですか、お友達がっていう。だけどね、これね、すっごい実は、よく、世の中にこう立ってるじゃない、世界が平和でありますようにってこうポールみたいな、あれね、実はすっごいいいアンテナになるの。うん。なのでやっぱりね、そういう意図を発信する人が、その人がそのアンテナになるんだよね。だからそういう意識をぜひ持ってください。
はい、というわけでぜひ皆さん七夕、までにこれをご覧になっている方は、はい、なんか自分の借金をなんとかとか土井くんお金返してほしいとか
土井くん
そういうことじゃなく、はい、全ての人のために祈ってね、
はい、そうです
やってくださいということで、はい、終わりたいと思います。
はい、
皆さんの中から質問を OK したい方、はい、OK じゃない、はい、
何かを意図する時の気持ちなんですけれども、うん、なんか軽やかな気持ちで意図した方がいいのか、うん、それともこう必死な感じで意図した方がいいのか、うん、どういうスタンスで意図した方がいいですか、
うん、放つわけじゃん、思いをさ、はい、そうするとさ、放つってなった時に軽いか重いかってどっちが良い？
軽い。
そうだよね。それで、っていう時に、必死になったり、込めてみたりって、軽やかに感じる？
激重もない
。激重だよね。だから、それはもう、軽やかに放っちゃうっていうのが正解です。うん。簡単に言うと、エネルギーが重く沈んでいきます。簡単に、これもちょっと比喩的な言い方も含めてなんだけど、宇宙に上がっていかないの。地面に沈んでいきます。うん。で、実際にさ、霊だってそうだよ。いわゆるスピリットね。よく足がないとかって言うじゃない？ね、霊って足がなかったって、ね、ないですって。本当はあるんだけど、あれ地面に埋まってるから、だから足が見えないんだよ。うん。で、あれはなんで埋まるかって言ったら重たい。要するに、粘っこい、ねちっこい、湿気の帯びたエネルギーだから。だから沈んでっちゃうの。それと同じ。あなたの思いも沈んでっちゃうの。だから軽やかに放つの。うん。そう。だから明るく軽やかにっていうふうに意識するとうまくいきます。
わかりました。はい、ぜひやってみます。
ありがとうございます。はい。
これからは、足を出して歩きましょう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
なんか、本当に現実的な、うん、悩みなんですけど、うん、今、母と二人暮らしで、うん、ちょっと、今、要介護にで、認知症、うん出てきて、
うん、
でもうイライラすることが多くて、
うん、
ハッピーマネー会に巻いてるんですけど、うん、ケンさんが子供の頃のことを思い出すとあの人かわいそうだったなとか、
うん、
そういう相手の気持ちになって、
うん、
こう優しく接するっていうのも聞いて、うん、あそうだなと思って、
うん、
なるんですけど、うん、まだちょっと経つと。腹立つと思って、
うん、
なんか怒りがわーっと込み上げてきて、
うん、
わーっと言っちゃったりとかするんですけど、
うん
まあ、自分としては努力してるつもりなんですけど、
うん、
なんかそう堂々巡りになっちゃってるんですけど、
うん、
なんかアドバイスをいただけたらいきたいと思うんですけど、
うんうん、もちろんさあなたは努力しているしそしてあなたの苦労とか苦しみって本当の意味で誰もわかんないのね。だけど、はい、それぐらいやっぱり大変な状況なんです、そういう意味ではね、はい、だけどまずここで一番大事なポイントって、はい、そのじゃあお母様だったらお母様も当たり前のように若く健康で、そして、はい、生き生きしていた時代だってあるわけよね。例えばね、はい。そこに意識を向けてあげてほしいの。
あ、そこにですか、
うん、そこに意識を向けてあげながら、お世話をするの。まあ、お世話をするって表現をするんだったら、お世話をするの。そうするとね、あなたの中に出てくる感情の上がり方が、あれちょっと今までとは違う感覚だわって、わかるようになるから。
あ、そうですか。うん、若い頃の。
そう、若く、生き生きしてね、例えばみんな若くてさ、ね、みんなあるでしょ？そういう、その若かりし頃ってさ。ね、だけどそこに意識を向けながら関わってみようとしてほしいのね。そうするとね、あれなんか、お母さんの態度だったり、あり方も、あれなんかいつもと違うわって感じられるようになるから。だからチャンネルをそこに合わせてやってごらん。いつもあなたは、もちろんそんな風にね、イライラしないようにしようとか、イライラしちゃダメとかって責めちゃう部分もあるんだけど、だけど、そこに意識を向けていると、イライラを誘発するお母さんにチャンネルを合わせてるの、簡単に言うと。そうなっちゃってるのね、結局。だからそうすると、いつも、本当に手放しても、もう、あったったにイライラがもう募ってくるわってなっちゃうので、あ、じゃあちょっと発想の転換ねって言って、そのイライラするお母さんではなくって、その若かりし頃の生き生きとしていた元気な時のお母さんにチャンネルを合わせてみようと、それこそ意図すればいいから。イメージがうまくできなくても。でもそうすると、あ、なんか違うわって感じられるので、ぜひやってみてください。
そうですか、ありがとうございます。
うん、はい、ありがとうございます。
僕もせっかくですから、
ちょっとね。
やっぱり本当に、並木さんみたいに大変な状況だと思うんですよ。うん、だから、時間はかけられないかもしれないけど、例えばこういうところに出てくるのもそうかもしれないし、
うん、
自分が本当に楽しいことを、例えば5分だけ YouTube 見ることもだったら多分できると思うんですよね。 だから自分が本当にたかあの楽しくてテンションが上がるような感じのことを、うん、ちょっとずつご褒美のような形で、なんか一日のうち何回か入れるだけで気分変わるでしょうし、その誰かに対して お母様に対して怒ったりとかするのはやっぱりその下にやっぱりすごい悲しみがいっぱいあるわけだし、
ああ、そうですね。
だからそれを、それはそれで、ああ、私はすごい悲しんでるんだなっていうのも感じつつ、やっぱりもうその残された時間を大事にするっていうことにフォーカスして、うん、で、さっきのね、並木さんの話も本当にその通りだと思いますし、うん、未来に向けて見た時にはもうやっぱりずっと一緒にいれるわけでもないのだから、うん、だからそれももうすごく大切にされながら、うん、自分も楽しむっていうバランスをぜひね持って、
はい、うん、
はい、いただけたらと思います。はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハピマネ会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。